リピート率への挑戦、繁盛店を作るアプリ開発の裏側。
はい、飲食店向けアプリ開発の磯島です。
アシスタントの菅千奈美です。磯島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあさあ、アメリカの話が続いていますが、
はい、
はい、今回が第4弾になります。
第4弾ですね、
はい、
はい、そうですね、ニューヨークのね、うん、彼の家に、はい、泊まらせてもらったんですよ。まあ、ちょうどご家族と子供さんは日本に帰ってきてたので、
ああそうでしたか。
彼一人いたんで、うんうん、まあ、ニューヨーク泊まるときは彼の、ね、泊まらせてもらったんですけど、
うん、
またそこが高級住宅街でね、
ああいいですね、素敵。あ、
なんだろう、映画ですよ、完全にネットフリックスのネットフリックスの。
そうですか。本当。
なんだろう、一個一個がすごいでかくて、庭があって、緑があって、
はい、
こう玄関までちょっとこうあって、
はい、
まあ、とにかく一個一個がでかいですよね。
ああ、もう、まさに映画に出てくるシーンをこう今思い浮かべてます、はい、私、うん。
そうなんです。うん、まあ、彼も結構もうお偉いさんなんで、うん、まあ、そこは、まあ、大体家賃は150万ぐらいするらしいですよ。まあ、そういう人たちしか住めないエリアなんですけど、
はい、
うん、やっぱすごい思ったのは、うん、彼が、いや、なんでこんなね、大変、まあ、大変だったでしょうと、こう探すの、
うん。
しかもニューヨークから結構離れて、車でね、あ、車じゃない、電車で通ってるんですけど、ニューヨーク。
はい、
で40分か50分ぐらい電車で行くっていう。
あ、そうなんですか。
結構離れたとこにいて、
うんうん、
まあ、当然彼言ってたのも、ニューヨークに住めるなんて、もう本当に天文学的な、なんでしょう、お金持ちじゃないと無理なんだと、
うん。
ニューヨークから40分ぐらいで、まあ、いわゆるちょっと自然があるというか、緑があるというか、
はい、
そういう学区っていうのがまあ電車であって、
うん、
っていう話で、そこの学区があるんですけどね。
はい、
だけど、聞いたのは、子供さんがいるんで、今、小学校と中学の。
はい。
だから、その、学校に行くわけですよ、子供さん。
そうですね、学校に行きますよね。は
い、
うん、うん。
そのために、頑張ってここに、まあ、高い家賃払って、
うん、
頑張ってここに住んだんだっていう話をしてて。
うん。
で、なんでって言ったら、
はい。
やっぱり、こう、住むエリアによって、公立の学校って決まるじゃないですか。
はい。
そこの公立学校の、うん、教育水準が、
はい、
住むエリアによって全然違うんですって。
あ、アメリカっていうところがですか？
そう。そう、彼曰くニューヨークでは、
うん、
まあいろいろこうやって日本の企業で来てる人もいっぱいいるんだけど、
うん、
まあ当然いろんな学校を選ぶときに、
うん、
やっぱりこう子供さんがいる場合は、
はい、
まあ、その教育水準が高い学区になんとか、だから不動産もお金あれば借りれるっていうもんじゃなくて、
はい、
やっぱりそこには、なんていうの、審査もあるし、
うんうん、
その、まあ、不分立、まあ、誰もが知っている暗黙の了解で、この人種の方は住めないとか、そういうのもやっぱあるらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だから、アジア人がちゃんとお金を出せば入れる場所、うん、お金を出しても入れない場所みたいなのも決まっていて、
うん、
お金を出してなんとか入れる場所に行けば、
はい、
非常に高い教育水準の学校に行けると、
うん、
まあ当然なんですけど、なんかね、どうでしょう、どれくらいの広さかちょっとわかんないけど、バーって車で回ってもかなり広いエリア、ずーっと高級住宅街なんですよね。
へー。
でも車で走ると急に全然違う、ちょっとこう怖いような場所になったりとか。
うんうんうん。
その日本と違うなと思ったのは、日本ってこの駅は、新宿駅は絶対お金持ちしかいないとか、そんな感じじゃないじゃないですか。
そうですね。そういうのはないですね。
ね。
うん、うん。
まあこの駅は本当に治安が悪いとか、
うん、
まあそんなないですよね。
ないですよね。はい、
うん。だからなんかそうやってエリアで分かれてるっていうので、だから僕の友達が言ってたのは、その教育っていうのはやっぱ非常に大きくて、
うん、
そこでやっぱり子供が行っちゃうと、高い水準のとこには当然お金払えないで行けないんで、
うん、
もう教育のレベルの差がついちゃうわけですよね、その貧富、
はい、
圧倒的に、 それがあると、やっぱ後から追いつくのも大変だし。
はい。
だから、なんかそういう意味で、確かにアメリカって経済で世界一だし、いろんな意味で世界一なんだけど、本当にこれっていいのかなっていう。どんどん日本もこれ目指していいのかなみたいな。貧富の差がどんどん激しくなって。例えばこのね、渋谷から新宿には、ある一定の年収の人しか住めない、入れないみたいなエリアになって、もう一つのエリアはもうすごい怖くて、絶対降りちゃいけない怖い場所みたいな、治安が悪い場所みたいな。そういうのがあるアメリカと、そういうのがない。そこまでお金持ちもいないけど、そこまで、こう、もう日々の生活っていう、そこまで貧富の差はないけど、全部安全なところが平均的にずっと保れて、しかも教育水準も、小学校、中学校も、非常に水準が高いところが、全部どこにでもチャンスがあるっていう日本と、どっちを目指しますかって言われたときに、なんか僕は日本っていいなって思っちゃうんですよね。
確か
菅さ
に、
んどうですか？
なんでしょう。やっぱり、どっかこの場所だけ怖いとかあると、親も心配だし、ましてやその教育のレベルがもう違うってなると、すごいそこで格差が出てきちゃうじゃないですか。そういう意味で考えると、やっぱり誰もが平等であってほしいし、頑張り方次第で上に行けるとかの方がいいなっていうのは思いますよね。
思いますよね。その結果が、識字率っていう言葉らしいんですけど、ものを読み書きできる人っていうのは、アメリカも日本ももう99%以上、標榜100%というわけですけど、機能的識学って生活に必要な読解力っていうのは、日本はほぼ非常に高く100%って言われてるんだけど、アメリカは成人の20%は課題があるって言われてるんですよ。
20%って結構多いですよね。
生活に必要な読解力の、そういう機能的な識字率っていう意味では、8割ぐらいの人しか、言われていて、だから、ね、経済とかは失われた30年とか、いろいろな意味で全然追いつけてないですけど、年収とかね、お金とかね、物価とかね。だけど、こうやって安全っていうところだったり、治安がいいっていうところだったり、読み書きできる、生活していく上で支障が出るくらいの読み書きある人っていうのは日本にはほぼいないわけで、それは多分小学校とか中学の教育を誰もが受けられる。誰もがチャンスがある。頑張れば。っていう環境を先人たちは築いてくれたわけですよね。だから、なんだろうね。こういうところって日本の良さだし、もっともっと見直されるべきだし、当たり前に考えて日本にいるとわかんないけど、まあ安全っていう治安がいいっていう、このコストはむちゃくちゃ高いですよね。
なんか当たり前のように私たち感じちゃってるけど、実はすごく、ね、
本当。
他の国からしたら、とってもすごいことなんだってことですよね。
本当。本当です。やっぱね、ニューヨークとかね、汚いもん。
私もニューヨーク行った時、怖かったですもん。ドキドキ
ね。
したりしましたもん、やっぱり。
そう。やっぱちょっと一本道とか入ると、
そう。
綺麗じゃないもんな。
全然違いますからね。
これが世界一の都市なのかなっていうのは、ね。だからやっぱこう本当にゴミ拾わないと、僕らも。
そこに戻ってくるわけですか。
大谷さんじゃないけど、やっぱり僕らも日本人として、
そうですね。
ゴミは拾う。
そうし
綺麗
ま
に
しょ
保つ。
う。そうしましょう。私もきちんと心がけていきます。
本当に、そういうことをしていかないと、ポイ捨てはしない。そうい
そ
う
れ大
ね、
事。
大事。そういう日本はやっぱ先人たちから受け継いで、僕らは持っていかないと。いけないと思うんですよね。またそういうことをやっぱ改めて感じた。やっぱり日本って最高だなっていつも、いつもこれ。お決まりのようになるわけ
そう
です。
ですね。そんな日本で生活できてるわけだから、やっぱりありがたいなって改めて思いますね。
思うんですよ。そうなんです。だから逆にね、ビジネスを考えれば、この日本の良さをなんとか海外の人に多分求められてんじゃないかな、すでに。なんかウクライナとか戦争とか、いろんなこのきな臭い、ちょっとこうね、アメリカファーストみたいな、こう自国だけを考えるような風潮の中で、やもすると、戦争とか始まりその雰囲気の中で、なんかこの多分日本みたいな思考とか、そういうのって多分求められてる気がしますね。
そうですね。確かに、
世
それ
界
はある
平和の
ような
た
気
め
が
に。
する。
もっともっと見直されるんじゃないかなって思います、みんな。
やっぱり、日本って本当そういう意味ですごい素敵なところがたくさんありますからね。なるほど
本当に、
ね。いやー、4回にわたってアメリカのお話をしてくださいましたけれども、プライベートだったんですよね、これ。
そうです。
ねえ、どうで
プ
し
ライベート
た？
で行きました。
もう、充実した時間を過ごされてきましたけれども、ちょっとまとめていただくと。
もうまとめるとですね、最高でした
最
ね。
高。
本当にまとめると、そう、大谷さんとイチローさんに触れ、生身で触れ、そして親友と、ドライブで一日語り合い、さだまさしさんを聞いて、
あ、さだまさしさんも聞いたんですね。
号泣しました、
あ、
私
号泣された。
私と親友はですね、さだまさしの、何でしたっけ？関白宣言でしたっけ？停止宣言でしたっけ？停止宣言忘れちゃった。
ありますよね。
名曲を聴いてですね、僕らは号泣しました。
ああ、なんかこう、しみいるものがあったんでしょうか。
心の涙腺に届きまして、さだまさしさんが。号泣
そう
し
で
な
す
がらです
か。
ね、もう一回、まあ僕、来年で50歳。人生100年時代折り返しですけれども、残りの50年もうちょっとね、少しでも、伊藤さんや大谷さんに近づかないといけない。ゴミは拾おうと。そういうところですね、本当に。めちゃめちゃ考えさせられて、本当親友に会いに行ってよかったなって、めっちゃ思いました。
ね、すごいスケジュールギチギチの中行かれたということですけれども、いろ
本当
いろ
に。い
ね。
ろいろキャンセルした人には本当に申し訳ない。
いやー、そうするとまたぜひぜひまた来年にね向けて、もう2026年にあとちょっとでなってきますので、また新しい年に向けて頑張っていきましょうか
そうですね。
ね。
やっぱり海外はいいですね。
そうですね。行きまくりましょう。
行きまくります。
磯島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。